明けましておめでとうございます。
皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を価値をエネルギーを私に伝える情報誌広報登米 to me 声の広報令和4年1月号をお届けいたします。今月号の表紙は小学校お楽しみの時間給食時間の一コマです。地元の高校で栽培した登米のお米を給食でいただくことになった小学生、高校のお兄さんお姉さんたちが心を込めて作ったお米がご飯になって目の前に、割烹着姿の給食係の女児生徒からご飯を渡される瞬間、待ちきれずにトレイを片手に手を差し出す男児生徒、次の男児生徒も、その後で待っている男児生徒も、自分の番を心待ちにしているようです。炊きたてご飯の匂いに包まれて自然と笑顔いっぱいになっています。見ているこちらまで鼻がクンクンと喜んでいます。詳しい内容はホットラインでご紹介いたします。1月号広報登米は28ページとなっております。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は16、17ページの1月のおすすめ図書虫歯のない子おめでとう100歳からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内をいたします。1枚目、1表紙、2、2から3ページ2022年年頭の挨拶、熊谷森博登米市長、関光登米市議会議長お二方よりご挨拶を頂戴いたしました。3、4、5ページ2021秋の叙勲褒章、4、6、7ページ今月のホットライン、5、8から12ページ今月のお知らせ、6、13ページ健康、7、14、15ページタウンズトピックス、今回は登米総合産業高校生の福祉部の皆さんが声で参加です。次から2枚目になります。1、16、17ページ1月のおすすめ図書虫歯のない子おめでとう100歳、2、18、19ページ町の若い衆僕と私の夢我が家のアイドル、3、20、21ページ寄り添い半世紀ふるさとへの思いオラホの物産町の文芸、4、22から27ページ情報広場、5、28ページときめき人編集後期の順でお送りいたします。2022年年頭の挨拶、見開きに迎春のタイトルとともに山頂からの日の出の写真を挟むように、熊谷森博登米市長、関登米市議会議長の写真が紙面の上の方に掲載されています。はじめに熊谷森博登米市長より年頭の挨拶を頂戴いたします。
新年明けましておめでとうございます。2022年の新春を皆様と共に迎えることができましたことを心からお喜び申し上げます。本市にも冬の使者である白鳥が飛来し、今まさに凛とした寒さに包まれる中、市長として2期目となります本年の市政運営に向けて改めて気が引き締まる思いであります。さて、新型コロナウイルス感染症の拡大は地域経済に大きなダメージを与え、市民生活はもとより農業においても米価の大幅な下落のほか、飲食業や観光業、製造業などあらゆる業種にその影響が及びました。そんな中、 NHK 連続テレビ小説おかえりモネが全国放送されたことで、本市の林業にも明るい光が差し込み、木工品の売り上げや観光客の増加にもその効果が現れてきたところであります。こうした盛り上がりをしっかりと持続させ、関係人口の拡大や移住定住の促進、 観光振興などを通じ確実に経済効果に波及させ、市内全体の活性化へつなげてまいりたいと考えております。またオリンピック・パラリンピックに出場したポーランドボート競技代表選手団の事前合宿は、コロナ禍の中さまざまな課題を乗り越え無事に実施することができました。市民の皆様との交流事業は感染症対策としてオンラインを活用する方法となりましたが、私たちのおもてなしの気持ちはポーランドボートチームへ伝わり、銀メダルを獲得する原動力の一部となったものと捉えております。優先接種者から順次始まったコロナワクチン接種についても、一般接種者の集団接種を昨年の9月末日で終了するなど、市民の皆様にはスムーズな接種にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。ご尽力をいただきました医療関係者の皆様をはじめ、社会機能を維持するために福祉・インフラ運営などの各分野において事業を継続いただきました関係者の皆様には重ねて感謝申し上げます。私は2期目の市政運営にあたり、安全安心に暮らせるまちづくり、地域医療の充実、教育振興、人口減少対策、産業振興、健康なまちづくり、効率的な行財政運営の7つに力を注ぎ、未来につなげるまちづくりを推進していく考えであります。本年においては市内経済と市民生活の立て直しが急がれることから、市民の皆様の安全安心につながる取り組みを最優先としながら、ウィズコロナやアフターコロナを強く意識し、次世代を担う子どもたちから高齢者まで、本市に暮らす一人一人が輝き、そして愛着の持てる笑顔と元気があふれる登米市を目指し取り組む所存です。これからも本市の将来像であるあふれる笑顔、豊かな自然、住みたい町登米の実現に向け、多くの皆様のお力添えをいただきながら、市民の皆様とともに一歩一歩着実に歩みを進めてまいりますので、なお一層のご支援をお願い申し上げます。結びに、新しい一年が皆様にとりまして希望に満ち、健康で笑顔あふれる年となりますよう、心からお祈り申し上げまして、新年の挨拶といたします。
ありがとうございました。次に、関光登米市議会議長より頂戴いたします。
6つの地を養い、心を一つに、登米市議会議長関光、新年明けましておめでとうございます。市民の皆様にはコロナ禍の困難な年が明け、それぞれの抱負や希望を胸に新年をお迎えのことと思います。昨年の市議会議員選挙において、新たな26名による登米市議会5期目がスタートしました。市民皆様から信頼される議会として、行政に対する監視及び評価並びに政策、立案、提言等に係る機能を十分に発揮すべく、今後もその強化と研鑽に努めてまいります。昨年は本市が舞台地の一つとして撮影された NHK 連続テレビ小説おかえりモネが放送され、登米の魅力がまさに七色に輝いた年でした。豊かな自然や伝統文化などたくさんの魅力と人々の思いの虹が本市から全国各地へとかかっていく素晴らしい機会となりました。この作品との出会いによって、今後ますますの交流人口の拡大、地域の活性化に弾みがつくものでありましょう。また登米総合産業高等学校が環境保全米栽培の取り組みにより第9回織田賞で大賞を受賞されたことは、先人の思いと取り組みが受け継がれ、これからも登米の大地に豊かな実りをもたらすことと思います。さて、 長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、日本の食材供給基地である本市は、米価の大幅な下落、農畜産物などの販売不振が続き、感染防止に伴う飲食店の利用制限、イベントの中止など、地域経済に大きな影響を及ぼしております。引き続き関係機関と連携しながら、感染防止対策やさらなる経済支援対策が講じられるよう政策提言してまいります。中国宋の時代の賢人李益という人物は五智先生伝に出ている言葉で、5つの智を得ることで難局を乗り越えられると説いています。私なりの解釈ですが、時を知ること、時代の流れを的確に捉えること、難を知ること、今何が問題なのかを把握すること、命を知ること、自分には何ができるのか自らの使命を見極めること、体を知ること、物事の終わりを見極めてそのタイミングを見計らうこと、樽を知ること、日々の生活の中に満足を見出すこと、この5つの知を養うことで難局に立ち向かうことができるという教えです。登米市議会は激しい社会環境の変化に伴って多様化複雑化した地域の課題解決という難局に立ち向かうにあたり、この5つの知を養い得て、そこに6つ目の知、市民の声を知ることを加え、市民の皆様の思いをしっかり汲み取ってまいります。そして今市政の取り組むべきニーズと課題を的確に捉え、安心して暮らせる街づくりに邁進し、市民の皆様と心を一つにして職務を果たしていく所存です。結びに、水の絵虎年は冬が厳しいほど春の芽吹きは生命力にあふれ華々しく生まれる年になると言われます。一日も早い新型コロナウイルス感染症の収束を願うとともに、この1年が平穏で災害のない市民の皆様にとって輝かしい年となりますよう、心からご祈念を申し上げ、新年の挨拶といたします。
ありがとうございました。お二人より年頭の挨拶を頂戴いたしました。2021年秋の叙勲褒章、不断の努力と長年の功績が認められ受賞されました皆様をご紹介いたします。旭日小綬章地方自治功労、豊里町多田のつくもさん73歳、1997年に初当選以降3期8年余りにわたり豊里町長として在任、2007年に宮城県議会議員に当選され3期12年余りにわたって在任し、その間17年から19年まで第37代宮城県議会副議長を務め、県の付属機関などの委員として県政推進母体確立に尽力されました。旭日総工所地方自治功労、中田町佐藤直也さん70歳、1989年から3期12年にわたり中田町議会議員として在任、2005年から3期12年にわたり登米市議会議員として在任し、豊富な経験と卓抜なる指揮権を持って地方自治の発展に貢献、秀でた政治信念を持って地方自治の発展と住民福祉の向上に多大な貢献をされました。瑞宝総工所消防功労、波佐間町高森忠信さん68歳、1972年登米地区消防事務組合に入庁、2011年登米市消防本部司令課長、12年同消防本部予防課長に就任し、火災予防行政の構築に尽力されました。 6年から3年間登米市総務部に出向し、市防災計画の作成など市全体の防災体制の確立に大きく貢献されました。瑞穂総工所消防工路中田町佐藤義之さん70歳。1972年中田町消防団に入団、98年同消防団副分団長、2000年同消防団分団長、2年消防団副団長、5年登米市中田町消防団副団長、7年登米市消防団副団長、13年からは同消防団団長に就任。15年の退団まで43年間住民生命、地域の財産の保護、地域防災力の向上に尽力されました。瑞穂炭鉱所消防工路豊間町木村忠義さん70歳。1972年豊間町消防団に入団、96年同消防団副分団長、2003年同消防団分団長、5年登米市豊間町消防団分団長、6年同消防団副団長、7年登米市消防団副団長に就任し、地域防災の確立に貢献。16年の退団まで44年間住民生命、地域の財産の保護、地域防災力の向上に尽力されました。瑞穂炭鉱所国勢調査工路豊里町阿部俊光さん70歳。調査員として1975年に国勢調査に従事して以来、2020年まで毎回欠かすことなく10回にわたる調査実績を蓄積され、丹念な努力のもとに統計調査価値の向上に寄与されました。調査は常に迅速であり、責務を深く認識し、内容も正確で他の調査員の模範となっております。蘭寿宝章中田町小野寺富幸さん75歳。1992年8月登米南三陸保護区所属の保護士として委嘱され、現在に至るまで29年と長きにわたり罪を犯した人々や非行少年らの更生に尽力。2008年4月からは登米南三陸保護士会の理事として、犯罪予防活動の推進や後進の指導を通じ、地域全体の再犯防止に寄与されました。蘭寿宝章中田町高橋千恵さん69歳。2003年仙台家庭裁判所調停員、仙台地方裁判所調停員に任命されました。登米調停協会理事を務め、20年には仙台高等裁判所長官賞を受賞されました。19年間にわたって家族親族間による家事調停や金銭問題などの民事調停に携わってきた功績が認められました。農林水産大臣表彰豊間町森林組合おかえりモネの林業交渉を担当した佐々木照夫組合長の豊間町森林組合が林業の認知度向上に多大な貢献をしたと高く評価され、農林水産大臣表彰を受賞。同森林組合が生産するクデジューは林業を通じた交流と展開に期待が寄せられ、地域に根ざした取り組みを進めています。文部科学大臣表彰地域文化功労者表彰米川の水かぶり保存会、先人の残した文化遺産米川の水かぶりを保存伝承することを目的に1992年に設立された菅原純一会長の米川の水かぶり保存会、 米川の水かぶり宿を代々務める菅原家の当主を会長に、五日町全世帯の会員で老若男女を問わず保存継承に携わっている文化振興の功績が認められ受賞、日本サッカー協会100周年表彰、個人功労表彰、波佐間町門田吉郎さん80歳、長年にわたり日本サッカー協会の活動を支え、サッカー界の普及や発展に貢献したとして、日本サッカー協会100周年を記念し個人功労表彰を受賞、1958年より選手、審判、監督とサッカーに関与、埼玉県社会人サッカー連盟理事長及び会長を歴任した功績が認められました。受賞されました皆様、おめでとうございました。
今月のホットライン、アニメから宇宙学ぶ石の森記念館で特別企画展、第65回特別企画展宇宙なんちゃらこてつくん展が10月30日から令和4年1月23日まで石の森章太郎ふるさと記念館で開かれています。企画展は NHK で放送中のアニメがテーマ、作品に登場するキャラクターのグッズやアニメで使われた台本のほか、 JAXA の協力により宇宙服などが展示されています。家族3人で入館した北海道小樽市の河村秀樹さんは、私の世代のヒーローといえば仮面ライダー、娘もライダーが好きで章太郎記念館に来るのを楽しみにしていました、ゲームコーナーは親子で楽しみましたと企画展を満喫しました。後継者の発掘を狙う、森舞台で伝統芸能体験会、豊間伝統芸能伝承体験会は11月7日伝統芸能伝承館森舞台など3会場で開かれ、市内外から約200名が参加しました。体験会は豊間町の伝統芸能3団体が担い手不足で伝承危機にある伝統芸能を体験してもらうことで興味を持ってもらい、後継者発掘につなげたいと企画、豊間だし祭り保存会により7曲のお囃子と祭礼の歌豊間木槍が、岡谷地南部神楽保存会により鳥舞などが、豊間謡曲会により演目賞状が公演されました。森舞台は光に照らされ幻想的な雰囲気で観客を魅了、その後3会場で体験会が実施されました。僕らの未来を考える、中学生が参加の子ども機会、登米青年会議所主催の子ども機会2021は11月13日市役所議場で開かれ、市内10校から選ばれた19名の中学生が市長らと議論を交わしました。子ども議員は議長の発言許可とともに手を挙げ、演壇で市民が気軽に交流できる場所が欲しい、避難場所や防災に関する標識や看板を増やすべきなど、中学生の目線から感じたことを質問しました。津山中2年の伊藤瑠衣さんは、自転車での通学中に感じた道路整備の必要性について聞きました。参加したことで今までは知らなかった登米市のことを聞けたのでよかったですと市政への関心を高めました。学校給食で農業を学ぶ、高校生が栽培した米提供、登米総合産業校農業科の生徒が栽培した環境保全米が県の食育推進月間である11月市内の各幼稚園と小中学校の給食で提供されました。提供先の各学校幼稚園には約5700名分550キロの環境保全米、一目惚れの新米のほか、同校農業科の生徒が作成・編集した新米の美味しさや栽培に対する思い、米の栽培方法などを収録した DVD を配布、前足を6年の 村上ひとら君はいつもの米よりもちもちしている気がします。米作りは授業で体験したことはあったけど、映像を見て全体の流れがよくわかりましたと農業への理解を深めました。木育から五感を磨く、おもちゃの広場遊び提供、みんなのおもちゃ箱主催のおもちゃの広場 in カフェ手と手が11月21日手のひらに太陽の家で開かれました。企画したおもちゃコンサルタントの長倉理恵さんは、有料なおもちゃ遊びを提供できる資格を生かし、仲間たちと木育などを取り入れた遊びの広場イベントを年に数回実施しています。グッドトイ2020に選ばれた木のおもちゃを用意し、事前に予約があった5組の親子をもてなしました。芸術と遊びを組み合わせた木育は五感を磨く効果があり、親子は木のぬくもりを感じながら交流し合い楽しみました。高校生が CM を制作、ふるさと CM 大賞に出品、自治体などが制作した CM 作品を紹介する東日本放送主催の第20回宮城ふるさと CM 大賞発表審査会が12月4日同本社で開かれました。 CM 大賞は東日本放送が2002年から毎年開催しており、今年は29市町村が応募しました。本市では市内3公立高校から集まった12名が登米市内高校生制作チームを結成、高校生たちが自ら企画、出演、編集し、登米市観光 PR キャラクター8トンを中心に構成した市の魅力を届ける映像を制作しました。審査会の模様は1月3日月曜午後4時から東日本放送で放映される予定です。
今月のお知らせ、令和3年度の市政功労者表彰、文化スポーツ賞表彰、県文化の日表彰で受賞された皆さんを紹介します。市政功労者表彰、表彰式11月3日水曜日、場所登米市区際劇場。地方自治功労、波佐間小野寺典子様、中田石川君子様、中田忠野信子様、米山林忠一様、波佐間高橋邦彦様、波佐間赤坂浩司様、豊間緒方秀則様、豊間庄司忠美様、東和佐藤淳様、豊里佐藤勤様、米山石崎聖光様、米山島本和夫様、石越高橋博子様、南方佐藤継夫様、津山個人尾張幸喜様、産業功労、東和及川光夫様、米山石崎秀一様、南方星慎吾様、米山新田和久様、南方柴崎道弘様、石越吉田徹様、波佐間飯田信夫様、納税功労、波佐間高橋修造様、東和赤松光様、中田熊谷香織様、豊里山形高尾様、米山佐野俊彦様、保健衛生功労、波佐間藤野京子様、波佐間緒方康江様、波佐間上野和子様、石越横山陽子様、教育文化功労、豊里八木志美子様、豊間須藤勝利様、仙台市遠藤聡様、波佐間佐藤隆様、中田佐藤敏郎様、消防防災功労、中田熊谷健二様、中田菅原菊次様、波佐間渡辺正幸様、東和美濃浦春夫様、豊里遠藤純一様、波佐間千葉進様、波佐間斉藤真一様、豊間渡部修一様、中田小野寺哲郎様、中田佐々木真様、中田藤沢明則様、中田石川優様、中田 佐藤勝夫様、中田小野寺正峰様、中田佐藤義郎様、中田山内健様、中田佐藤聖光様、中田佐藤俊博様、中田千葉隼人様、豊里神山龍太様、豊里日野和樹様、米山島抜き隆史様、米山青田修二様、南方佐々木治様、南方後藤隆夫様、南方高橋哲也様、南方鹿野陽一様、南方遠藤優子様、津山阿部健二様、津山阿部義行様、津山中村健太様、防犯交通安全功労豊里富田晴美様、津山菊池治様、豊間高橋正隆様、豊里佐々木明弘様、津山菊池君江様、津山佐藤光一様、津山阿部清則様、豊里高橋進様、豊里佐々木清隆様、豊里中澤文弘様、豊里佐々木貞義様、津山菊池千恵子様、津山西条美和子様、津山阿部一郎様、津山前田秀次様。市政功労者表彰の方は以上です。次に文化スポーツ賞表彰、表彰式11月3日水曜、場所戸部祝祭劇場。特別賞個人、仙台第三校二階堂智明様。文化賞個人、佐沼校千葉美咲様。文化奨励賞個人、佐沼賞市川芽衣様。文化奨励賞団体、戸部総合産業高校 N アップ天神様。スポーツ賞個人、東北学院大千葉和孝様、仙台大及川優香様。スポーツ奨励賞個人、福島大高橋瑞希様、中田中阿部博則様、中田中及川陽介様、豊間中伊藤博人様、佐沼校三浦武様、佐沼校三上誠様、佐沼校後藤瑠衣様、佐沼校青田良大様、佐沼校鈴木みなみ様、佐沼校佐藤里奈様、上沼賞熊谷海人様、加賀野賞田口理央様、米山中菅原岳様、中田中後藤美優様、中田中及川奈緒様、佐沼中藤原龍馬様、古川黎明中石川エレン様、戸部総合産業校佐藤風雅様、福島大小泉宗志様、佐沼 PVC 小野寺明様。スポーツ功労賞個人、米山高橋勝様。以上が文化スポーツ賞表彰の方々です。県文化の日表彰、表彰式11月1日月曜、場所東京エレクトロンホール宮城。民生安定功労、当は及川純子様、波佐間及川菊代様、中田小野志郎様、米山千葉勝彦様、豊里佐々木義郎様、中田佐藤雅子様。消防防災功労、津山大森徹様、石越松浦恒夫様、中田小野寺茂樹様、津山西条栄一様。以上の方々が県文化の日の表彰者です。進学・進級希望者を支援します。市小学生を募集。市は令和4年4月以降に進学・進級する希望者に奨学金を貸し付けます。市育英資金浅野慶米奨学資金貸し付けについて、公主、国内の高等学校、高等専門学校、専修学校、高等課程、専門課程に限る。短期大学、大学、大学院を除きます。貸付月額、区分高等学校、貸付月額自宅通学1万円以内、自宅通学以外3万円以内。高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、いずれも自宅通学は4万円以内、自宅通学以外が5万円以内です。貸付期間、正規の就業期間内。応募資格、応募資格は次にお話しする条件すべてに当てはまること。人物、 市内在住で整形の基礎が市内にあり、心身ともに健康な人、学力、最終学年の直近の成績が学年評定 3.5 以上、または成績順位が上位 50% 以内の人、家計、経済的理由により就学が困難な人。上杉奨学金貸付について、講師、大学、正看護師の資格が取得できる学校、貸付年額50万円以内、貸付期間、医学部、獣医学部など6年以内、それ以外4年以内、応募資格、市内在住で学資支払いが困難な人。奨学金共通事項について、募集人数、予算の範囲内、募集期間1月4日火曜から2月18日金曜、奨学資金の貸付、市育英資金、浅野恵米奨学資金、上杉奨学金の重複応募はできません。市育英資金、浅野恵米奨学資金は日本学生支援機構など他の機関が運営する奨学資金を借りている、または借りることが決定している見込みを含む場合は貸し付けできません。採用方法、奨学生選考委員会で審査し、教育委員会で決定いたします。応募書類などについてはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、教育委員会教育部教育総務課総務係0220-34-2670。一般競争入札で登米市私有財産を売却します。売却物件は土地、東和町米川飯戸井20番地1と21番地1、建物、公民館建物、それに付随する車庫、倉庫、書庫等になります。売却条件、申し込み方法など詳しくはお問い合わせください。申し込み、お問い合わせ先、総務部総務課財産係0220-22-2091。固定資産税償却資産申告書の提出はお早めに。令和4年度償却資産の申告時期が近づいてきました。付加期日令和4年1月1日現在、事業で使用する償却資産を所有している個人事業所の皆さんは1月31日月曜までに申告書を提出してください。課税対象となる償却資産は、事業で使用する土地・家屋以外の資産、構築物、機械、装置、運搬具、工具、器具、備品、太陽光発電設備などです。早めの提出をお願いします。提出先、問い合わせ、総務部税務課固定資産税係0220-22-2163、または各総合支所市民課まで。水道週間作品コンテスト入賞者を紹介します。市で開催した第63回水道週間作品コンテストに、市内の小中学生一般から761点の応募がありました。各部門の優秀な作品は、日本水道新聞社主催の水道週間協賛検証募集に出品し、作文、中学生の部で米山中鈴木玲奈さんの作品感謝の一滴が厚生労働大臣賞を受賞、米山中伊藤美代さんの作品当たり前と思っちゃダメが入選をしました。その他の入賞者をご紹介します。図画小学生低学年の部、特選豊間賞桜井瑞希さん、入選宝井賞五十嵐大地さん、加賀野賞武田里奈さん、佐沼賞松永誠さん。図画小学生高学年の部、特選佐沼賞高田一生さん、入選喜多方賞遊佐美咲さん。図画中学生の部、特選豊間中木村理央さん、入選東和中佐藤由真さん、石越中佐藤隆起さん、豊間中柳川太郎さん。修士小学生低学年の部、特選米川賞須藤美穂さん、入選舞屋賞千葉ひなのさん、米川賞須藤翔太さん、加賀野賞佐々木清流さん。修士小学生高学年の部、特選 佐沼賞千葉彩香さん、入選万屋賞千葉亜美里さん、佐沼賞佐々木亮斗さん、万屋賞千葉美里亜さん、兵庫の部特選加賀の賞伊藤ココナさん、兵庫を紹介します。大活躍、うがい手洗い感染予防。入選高田中佐藤康介さん、豊間賞蓮沼京介さん、加賀の賞伊藤花さん。作文小学生低学年の部特選豊間賞桜井日向さん、世界をつなぐ水。入選加賀の賞稲部亮太さん、佐沼賞神山リリカさん。作文小学生高学年の部特選佐沼賞千葉彩香さん、水に感謝して生きる。入選加賀の賞清野玲奈さん、横山賞千葉るかさん、北方賞遠藤日和さん。作文中学生の部特選米山中鈴木玲奈さん、感謝の一滴。入選米山中伊藤美穂さん。受賞作品は上下水道部ホームページに掲載しています。問い合わせ上下水道部経営総務課経営管理係 0220-52-3313。 小中学生の図画の部と習字の部の特選を受賞した作品5点と熊谷留市長と審査員、そして受賞された皆さんの集合写真。作文で厚生労働大臣賞を受賞した鈴木玲奈さんが賞状を笑顔で紹介している写真が掲載されています。
下水道事業キャラの愛称が決まりました。下水道事業を PR するキャラクターの愛称が水を守ると書いてミモルさんに決定。応募総数123件の中から上下水道事業運営審議会で選考し、米山町在住の早坂博美さんが応募した愛称が最優秀作品に選ばれました。選定理由は下水道事業が適正な水循環の一翼を担い水質保全に貢献する水を守る大切な事業であることを表す愛称となっていることなどが評価されました。問い合わせ上下水道部経営総務課経営管理係 0220-52-3313。 障害者控除対象者認定証、おむつ使用確認書を発行。税申告用に要介護者の障害者控除とおむつ代医療費控除の証明書を発行します。障害者控除対象者認定基準日令和3年12月31日令和3年中に亡くなった人は死亡日に65歳以上で要介護1から5の認定を受けている人。要介護1から3は障害者控除、要介護4、5は特別障害者控除。手数料無料。障害者手帳などを持っている場合は手帳の提示で控除が受けられます。要介護4、5で特別障害者控除の対象になる場合は手帳の等級によって認定書が必要な場合があります。医療費控除、寝たきりでおむつを使用している場合、おむつ代が医療費控除の対象になります。対象者、おむつ代の医療費控除適用が2年目以降で、要介護認定時の主治医意見書により寝たきりでおむつが必要なことを確認できる人。手数料1通300円。おむつ代の医療費控除を初めて受ける場合、1年目は医師の証明が必要です。証明書の様式は各総合支所市民課窓口にあります。手続きについて、申請期間1月4日火曜から3月15日火曜、土日祝日を除く午前8時半から午後5時15分まで受付。申請先各総合支所市民課市民係、福祉事務所長寿介護課認定審査係。申請者本人またはその親族、申請に必要なもの、対象者の介護保険非保険者証、
申請者の本人確認ができるもの、運転免許証、マイナンバーカードなど。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課認定審査係、0220-58-5551。 安全安心を願い、決意新たに出初め式を開催。市民の安全安心を願い、令和4年登米市消防団出初め式を開催します。式は新型コロナウイルス感染症対策として式典のみに実施します。入場は関係者に限らせていただきます。日時1月9日日曜午前9時半から10時20分、場所登米祝祭劇場大ホール。問い合わせ、消防本部警防課消防団係、0220-22-1901。 年末年始休業のお知らせ。市役所一般業務、12月29日水曜から1月3日月曜、諸証明の発行や転入転出など移動の届けではできません。出生死亡届などの届けでは日直が受け付けます。問い合わせ、各総合支所市民課地域振興係、市立病院診療所、12月29日水曜から1月3日月曜。問い合わせ、各市立病院診療所、登米市斎場火葬場、12月31日金曜、1月1日土曜祝日、2日日曜。問い合わせ、登米市斎場、0220-22-4040。ごみ収集業務、12月31日金曜から1月3日月曜。問い合わせ、環境事業所クリーンセンター、 0225-76-0102。 資料収集業務、12月30日木曜から1月3日月曜。問い合わせ、環境事業所衛生センター、 0220-58-2254。 市民バス、1月1日土曜祝日、12月29日水曜から31日金曜、1月3日月曜は休日ダイヤで運行します。問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課地域づくり推進係、0220-22-2173。 住民バス、患者輸送バス、12月29日水曜から1月3日月曜。問い合わせ、各総合支所市民課地域振興係、市立豊里病院、0225-76-2023。市民プール、12月29日水曜から1月5日水曜。問い合わせ、市民プール、0220-22-5492。歴史博物館、12月13日月曜から1月3日月曜、燻蒸作業のため長期休館します。問い合わせ、歴史博物館、0220-21-5411。
健康認知症サポーター養成講座を開催。認知症について正しく理解し、地域や職場で認知症の人やその家族を見守ったり、寄り添ったり、支え合ったりできるように応援する認知症サポーターを養成する講座を開催します。1月18日火曜午前10時から11時半、場所東和総合支所、申し込み東和豊間地域包括支援センター、0220-53-4811。 申し込み期限1月11日火曜。定員20人先着順。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課 地域包括支援係 0220-58-5551。 お酒の悩み抱えていませんか？アルコールなどの問題を抱える人の家族が病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応について学び合うための教室を開催します。対象者、飲酒、薬物、ギャンブルなどに関する依存症で悩んでいる人の家族、1月12日水曜午後1時半から3時、場所、登米保健所、相談員、精神保健福祉士、相談料無料、事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ、登米保健所母子障害班、0220-22-6118。 1月の心の相談、日にち、場所、受付時間、担当の順にお知らせいたします。7日金曜、豊間総合支所、13時半から15時半医師、18日火曜、米山総合支所、10時から14時、臨床心理士、公認心理士、20日木曜、狭間保健センター、13時半から15時半医師、28日金曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半精神保健福祉士、臨床心理士、精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日までお住まいの総合支所まで申し込みください。登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院、0220-22-5511。 1月の休日当番医、日にち、休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。1日石越町八島中央診療所、東和町米川診療所、狭間町富士歯科クリニック、2日狭間町佐藤内科院、東和町マイヤ病院、津山町津山歯科診療所、3日狭間町上杉皮膚科院、豊里町佐藤院、狭間町千葉歯科クリニック、9日狭間町八木小児科院、東和町東和歯科院、10日津山町大友クリニック、豊間町登米歯科診療所、16日狭間町佐向院、南方町浅野歯科院、23日豊里町豊里病院、豊里町豊里病院歯科、30日狭間町二瓶内科胃腸科医院、狭間町安藤歯科医院。診療時間9時から12時、13時半から17時、休日休館当番医、第2次診療、登米市民病院、0220-22-5511。問い合わせ、登米市医師会、0220-22-2084。休日を除く月曜から金曜日、歯科休日当番医、問い合わせ、市民生活部健康推進課、0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科、外科、小児科、原則応急処置までです。診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター、 0225-94-5111。自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 0227184-4343、引きこもり一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター 0229-23-0024、 子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から0222122-9390、相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時、休日夜間診療案内は24時間対応、0229-24-2267、その他の保険に関する問い合わせ、市民生活部健康推進課保険推進係、0220-58-2116。
タウンズトピックス、9つの町のホットな話題をお届けします。ハサマ、花のある町で世代間が交流、宮城花のある町コンクール表彰式、県素晴らしい宮城を作る協議会共催は11月16日ホテル白萩で開かれ、波佐間町の吐き出し地区が最優秀賞を、西館地区が審査員特別賞を受賞しました。吐き出し地区は住民が一体となって集落センターでの植栽に参加、地域の触れ合いや子どもたちの情操を養う花育への取り組みなどが高く評価されました。西館地区は春と秋の花植えや作業後のお茶飲み会での交流が評価されました。富山、旗を掲げ火災予防を呼びかけ、火災予防街頭指導主婦人防火クラブ富山支部主催、後藤久美子支部長は11月13日富山町内の交差点で実施され、同支部員4人が参加しました。街頭指導は火災予防の意識を高め、地域から火災をなくすため毎月実施、支部員は火災予防の旗を掲げ歩行者やドライバーに火災予防を呼びかけました。後藤支部長は暖房器具の使用が増えてきました、皆さんが火の用心への意識を持ち火災のない地域にしたいと話しました。党は交通事故ゼロ継続を目指して、前谷地区の交通事故死亡ゼロ千日表彰式は11月19日東亜総合支所で開かれ、市交通安全対策協議会から報上が送られました。万屋地域づくり推進協議会は2019年2月から交通事故死亡ゼロを継続し、11月17日で1000日を達成しました。同協議会の秋葉茂雄会長は、これからも1500日、2000日と継続を目指したい、今後もご指導、ご協力をお願いしますと決意を新たにしていました。
中田、笑顔で交流パークゴルフ大会。第5回パークゴルフ大会上沼コミュニティ運営協議会主催、千葉博之会長は11月6日北上川河川緑地公園パークゴルフ場で開かれ、65人が参加しました。大会は地域資源の活用と交流機会を増やすことを目的とした地域づくり上沼元気プロジェクトの一環として5年前から開催、整備されていない箇所もあるコースならではの楽しさと 難しさに参加者は大奮闘。元気いっぱいのプレーで腕を競い親睦を深めました。豊里、冬の蛍が豊里駅前にきらめく。豊里駅前冬の蛍通り、同実行委員会主催、及川雅彦実行委員長は、12月1日から1月31日まで、陸前豊里駅前通りのイチョウ並木と三直頑張る館がイルミネーションで彩られます。点灯初日のセレモニーは中止しましたが、風物詩となった冬の蛍が通りにきらめき、地域の子供たちが太陽と蛍をテーマに描いたイラストのライトアップとともに、往来する人たちの目を楽しませています。米山、大勢の来場者を楽しませたい。チューリップ球根植え、ワイワイ主催、高島超越代表取締役は、11月18日、道の駅米山西隣の圃場で実施され、関係者80人が1ヘクタールの畑にチューリップの球根を植えました。球根植えは、来春の道の駅米山チューリップ祭りに向けた作業で、参加者は富山県入善町から購入した新品種34種4万球を含めた約60種10万球の球根を植えました。山崎純一郎駅長は、今回こそは大勢の来場者を迎え、一面を彩るチューリップを楽しんでほしいと話しました。
石越、家庭でできる防火柵を再確認。防火救急救命講習会を市婦人防火クラブ石越支部主催、高橋弘子支部長は、11月12日石越総合支所で開かれ、同支部員20人が参加しました。講習会は消防署職員が講師となり、家庭での出火しやすい場面や出火時の初期対応、心肺蘇生法などの講話や消火器の使用方法を練習しました。高橋支部長は、救命処置の流れや防火のために必要なことが再確認できて有意義な講習会になりましたと話しました。南方、人と動物との関わり方を学ぶ。西郷地区コミュニティ推進協議会研修会、同協議会主催、千葉和則会長は、11月13日南方農村勤労福祉センターで開かれ、西郷地区から77人が参加しました。研修会は、人と動物の絆、動物介在療法と題し、動物との関わり方やアニマルセラピーについて、時代や動物病院の佐藤聡院長が講話。千葉会長は、動物が人にどのような影響をもたらし、動物がどんな役割を担ってくれているかなどがよくわかりましたと話しました。津山、炭作りの歴史と炭焼きを習う。炭焼き体験は11月12日学校支援ボランティアで木炭職人の阿部正幸さんの炭焼き施設で開かれ、柳津小と横山小の5年生29人が参加しました。炭焼き体験は総合的な学習の一環として実施、児童は炭作りの歴史を聞いた後、実際に薪を割り並べる作業を体験し、炭焼きや地元の歴史を学びました。児童たちからは、薪は大きくて重く、割るのも並べるのも大変でしたという声が上がりました。